町長と語ろうタウンミーティング、テーマ子育て支援を通じた街づくり。町長町政志向50周年図書館開館30周年の記念事業、長谷川義文さんの絵本ライブを見て親子で参加する人が多いと感じた。参加者有名な人で講師料も必要なので協賛事業で行えば集まる人も多いのではないか。4歳以上の子供が入場可能というのも良かった。町長、今回住民共同推進事業で提案している講座は同じメンバーを対象にしていくのか。参加者、学習会などでそこから来年、再来年と広がっていけたらいいと思う。町長、子育て講演会とは去年された講演会と同様のものか。参加者、今回は特に父親に着眼しようかと思うが、講師はまだ決まっていない。町長、去年の子育て講演会が伏手町の配布につながった。私たちも講演会など見せてもらうことにより、今のニーズを把握しやすくなる。子育てに祖父母が参加するのもいいことだと思う。参加者、同感。対象は父親だが皆に広げるのが大切。今、母親が一番欲しいのは時間。実家が遠い人にはサポーターを紹介したり、相談を受けたりしている。子育てを一人でしなければと思わなくてもいい。誰かに助けてもらってもいいと伝えたい。播磨町は子育て支援が充実しているのを理由に引っ越してくる人もいる。町長、播磨町は小さいのでいろんな活動が目に見えやすく、声もかけやすいし、依頼しやすい。伏手町は8月頃から配布する予定。対象外でもできるだけ希望者には配布したいと考えている。参加者、播磨町が伏手町をいち早く導入したのはありがたい。町長、子供が成長した時に伏手町があれば、その後の生き方にも関係すると思う。参加者、手帳の内容はどのように考えたのか。町長、今回は主に、NPO 法人パパジャングルのものを基本に、播磨町オリジナルのものも盛り込みたい。今後少しずつ修正して改善していくので、提案があれば福祉グループに伝えてほしい。参加者、子育てに興味はあるが支援の仕方がわからない、父親に役立つと思う。町長、若いお父さんは入学式や運動会にも深い関心を持っているから、伏手町もしっかり活用していただけると思う。これまで写真やビデオで残しても文章はあまりなかったと思う。参加者、子供たちの成長だけでなく、父親の記録も残せればいいと思う。子供にメッセージを残す方が価値があると思う。町長、現実には無理だが、気流が済んだ伏手町を町が預かり、成人式で渡すようにしたら、成人式もより意味を持つものになると思う。参加者、ウィックスのメンバーはそれぞれ年代が違う。当然子育ての知識も違うので、いろんな目で子供を見ることができる。よろず相談のように、そこに行ったら自分を受け止めてもらえると思っていただけるような場所づくりをしたい。町長、町の子育て施策は突出した事業をするのではなく、いろんなメニューを増やし、選択肢を多くして、できるだけ多くの方が子育て時期に使えるサービスを充実させたい。参加者、小中学生や高校生、いろんな人が集まるような基地を作れたらと思う。町長、活動にふさわしいものが整っている施設なら、子育てでも福祉でも使っていったらいいと思う。参加者、子供たちや子育てしている人がいつでも来られる場所を作りたいので、長い時間使えるフリースペースを拠点としたい。町長、組織改正で子供課を創設し、文化、スポーツも町長部局に移管したいと思っていた。一箇所で所管することができたらコーディネートもしやすい。NPO への支援は補助金だけでなく、活動しやすい環境を作ることも必要と思っている。参加者、会費も低く設定し、まず集まることを目的としている。それが広がっていくことが大切。子供たちが播磨町で育ってよかったと思えるようにしたい。町長、幼稚園時代が親同士知り合う機会が多い。その年代をうまくキャッチすることが大切。参加者、 子育て支援は子供だけでなく親にも支援をすることが大切。親の生きがいが見出せる環境づくりが必要。長女、子育て中の期間が自分の人生を見つめる、生きがいを探るいい機会になればいいと思う。問い合わせ企画グループ、電話 079-435-0356。